ゆるリポート。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワークゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、どうもこんにちは。始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。この前ね、はい、ある日突然始まる、はい、後悔しないための介護ハンドブックという、
はい、
介護者のケアラーのための本というのを書いた本を読んでね、はい、すごい感銘を受けたわけですよ、
はい、
で、あ、まさしくうちの坂荘がやってるようなことを先にやってくれてるなっていうのがあったん で、
はい、
でちょっとぜひともその著者 の、はい、阿久津美恵子さんに、
はい、
ぜひお話を伺いたいということで、はいはい、無謀にもいきなりスカイプで、はい、スカイプっていうやつあるんですよ、
はい、あります。
あれで対談しませんかって言ってお願いしたわけですよ。
そんなすぐつながるんですか？阿久津さんとはお知り合いでも
ない？いや、一応ホームページがあったんで、はい、メールを送って、はいはい、で実はこんな怪しいもんじゃございませんみたいな話をして、はい、でやったら一応 OK 出たわけですよ。緊張しながらお話をね、
はいはい、
阿久津さん自身がすごく介護されてて、はい、ものすごく苦労されたということで、はい、で介護時代に苦労してたことでいろいろこういうことがあったらなっていうことをいろいろ考えてはって、はい、で、まあ、一番は自分の居場所っていうのが欲しかったなっていうことで、介護されて誰にも相談できへんし、はい、友達も同情はしてくれるけど、なんか他人事、なんとなく他人事やとか、
同じ状況の人がいてるかどうかね、
そう、はい、でそういうのはが話せる居場所が欲しいなということで、うん、
はい、
ちょっと小金井市の方とかで、はい、ケアラーズカフェとかもやってはるんですね、はいはい、でその今介護されてる方がこう来て、
はい、
こう愚痴を言うたり、はい、相談したりっていうのをずっとやってはる中で、はい、ちょっと介護者の手帳っていうのがあって、
はいはい、
介護されてた時にこういうことがあったら、はいはい、介護もっと楽やったやろなっていうような、はい、思いがありはって、阿久津さん自身がですね、はい、でその介護者手帳っていうのをアップツリーさんっていう、はい、NPO 法人を立ち上げてあるんですけれども、はい、その中でちょっと介護者手帳っていうのを作りはったんですよ。
そう、作りはったんですね、
はいはい、でぜひそれも取り寄せて、はい、使えるんだったら堺のね、はい、介護苦労されてる方にも、はい、ちょっとぜひ使ってほしいなと思ってたんですけど、
はい、
で今回はいろんな活動されてる中で、はい、阿久津さんが介護者手帳をどういう構成になってるのかとか、
はい、
どういうふうに使ったら便利やと、ちょっとしたことでもすごい便利やっていう、今まで困ってたことを、はい、この手帳に込めてあるので、うんうん、ちょっとその辺のお話をゆっくり聞いていきたいなと思いまして、
はい、手帳を書いてると整理できてくるっていうような感じですかね。
そう、大体全体が可視化できて、はい、こう整理ができて、
はい、
パニックになることが落ち着いたりもするみたいなんで、はい、で実際の介護者手帳がどういう構成でどういう内容になっているかっていうのを外部でちょっとお話を伺いましたんで、はい、聞いていただきたいと思います、
はい
はい、それではどうぞ、
はい、一応介護者の、気持ちと、あと当事者の気持ちと、いわゆる介護をする場所、はい、ハードですね、施設等をこれ一つのロードマップにしているわけですね。
なるほど。
なのでそこで、はい、介護者と要介護者の気持ちと、はい、いわゆるやっていかなければいけないタスクをちょっと1ページで分かるようにしたと。
あ、なるほど。
はい。なので、はい、一緒に例えば混乱否定が介護者であったら、
はい、
要介護者の状態っていうのは、はい、急性期で異変を発見するという状態。
ここの部分ですかね。
そうですね、
はいはいはい、
でその時には、はい、やっぱり在宅もしくは病院っていう環境ですよっていうものが、はい、まあ、混乱期といってステップ1というふうにはしているんですね。
なるほど、はい、
でその後に、はい、この要介護者の状態ですね、
はい、
いわゆる負担期になって、
はい、
いわゆる要介護者の、いわゆる体力、残存能力っていうのはまだたくさんあるんですよっていうところを知ってほしいっていうところですね、
はい、
知ってほしいんです ですけれども、その時の介護者というところは非常に大変な時期なんですね、はい、例えば認知症であると、はい、要介護1、2までということと、はい、要支援、まあ、1、2っていうのがその前にあるんですけれども、はいはいはい、その時っていうのは、はい、要介護者の方も非常に混乱期、認知症の場合に限っては、はい、普通の時と物忘れをしてしまう時の、はい、本人の中で混乱をしている時期にもかかわらず、いわゆる介護者の方も今まで通りの要介護者の状態ではないというところがこう需要ができないことで、はい、非常に疲弊疲労します。でやっぱさ、はい、ここが一番先が見えないというところが大きいと思います、はい、この施設に限っても介護施設といっても、はい、デイサービスといって、いわゆるまあ、施設といっても通いになるので、はい、結局、要介護者というよりも、介護者の負担が非常に大きいという時期ですね。はい、で、その後がステップ3になるのは、先ほどもちょっと申し上げた通り、はい、やはりもう寝たきり、はい、要介護者の方は寝たきりになってしまうので、はい、状態としては残存能力というのはもうほぼないというような状況ですね。はい、となった時には、やっぱ介護者もほぼちょっと需要をし始めて、いわゆるまあ施設といっても、まあ、釣りの住処というような特別養護老人施設だったり、はい、急性期もしくはホスピスであったり、そういった病院になるわけですね、はい、でその後は先ほども申し上げた、はい、まあ、看取り期という時期になってしまいますので、はいはい、そこでまた一旦介護をする方はちょっと絶望して、これは違うんじゃないかっていう形で気持ちになります。で、要介護者の方に限ってはもう看取り期なので、その後はまあ終末期っていう形になって、いわゆるその介護の場所というのが介護施設であったり、住宅であったり、または病院っていう形っていうところですね。これが一つの可視化をしています。で、その次のページで10ページで言いますと、はい。これはですね、はい、介護の時間と環境のフローチャートですね。いわゆる家族の環境を一回これは可視化しましょう。いわゆる介護環境って主たる介護者が一人になりがちなんですね、なぜか、はい、でそこをやっぱりみんなで共有しましょうという一つの可視化することで、これがちょっと共有できるという、
あ、なるほど、
はい、こういうことを一度やってみるっていうのは一つの方法であって、誰かが負担するべきではないっていうところですね。
なんか長男の嫁とかね、なんかそんな
こと。そうなんですよ。
そうなんですよ。
こう書いてみると、はい、あ、この人負担多いなっていう、これできることを書いていますので。
なるほど。ちょっとこの人に集中してるなとか。
そうなんです。そうなんです。
この人までちょっと余力あるなとか、そういうのが分かってくるわけですよね。
そうなんです。で、時間の流れも書いていますので、はいはい、ここがちょっと一度分かるように見ていただくということですね。はい、
なるほど。あ、これ上で時間の流れが書いて、
そうなんです、そうなんです。でこれはまあ、はい、いわゆるロードマップの延長で、これからどうなるんだろうっていうところを、これはロードマップを、はい、まあ、見ながら自分たちの家族はどういった介護ができるのかなっていうのをちょっと目標立ててみるということですね。
これいいですね。なんか、はい、これ見ながら喋るとなんか伝わりやすいというか。
そうなんです。だから一角ですね、こういうのをみんなで共有するっていうのが一番大事。
なんか言葉だけで言ってるとこう喧嘩
だね。ダメなんです。そうなん。もうそれが普通なんです、介護って。みんなね、書き出してみるとみんな結構冷静になれるっていうところ、は
い、ね、
ただ話し合いだけではちょっとそれはできない。
確かに確かに、そうですね、はい、財産絡んでくるとややこしい。
そうなんです。だからこういうのも、あと一つこの手帳のいいところは、はい、その後のページにも書いてますけど、はい、やっぱお金のこともちょこちょこ書けるようにしているんですね、その財産のことっていうこと。
あ、そうですね、それにちょっとゆっくり、
はい、
次はできることリスト、
はい、12ページはできることリスト、はい、でこれが、はい、状況、今の状況を、はい、10ページで可視化をしてした後に、はい、こっちには逆に自分ができることを書いてみましょうってするんですね、
はい、
こっちのページは、はい、今の現状、はい、これは今の現状を書いていただきます。で12ページのこちらは、はいはい、逆にあれで可視化して、じゃあ自分たちで個々にできることを言ってくださいと。
なるほど。
そうなってくると、はい、長男の配偶者は食事作りができます。
なるほど、
はい、長男は病院の付き添いができます、はい、っていうふうに書きますとなった時に、はい、介護をする環境で何が今度は足りないんですかっていうのが見えるんですね。
あ、なるほど。
そういったもの のこれを外部に発注しましょうという、はいはい、できることリストですね。
仮に掃除や付き添いとかいろいろできないことがあれば、はいはい、ここを訪問介護でちょっと
見よう
かとか。あ、なるほどね。
そうなんです。
あ、阿久津さん自体どの辺の作業がやっぱり皆さんできなかったみたいなのあります？
はい、私の場合はですね、遠距離介護だったんですよ。
そうなんですね。
はい、なので、はい、この辺のできることリストっていうのは、はい、1ヶ月に一度実家に戻って病院の付き添い、はい、あとは要は私は主たる介護者にほぼなっているので、はいはい、やっぱ医師と の面談っていうのは私、
あ、はい、
他はやっぱり第三者に頼むですとか、あと父親にもお願いしましたけども、はいはい、まあ、父も後に倒れてしまうので、
あ、
結局まあ、
はい、
一人で負担という、
はい、はい、そうですね、はい、そしたら はい、あとは一日のスケジュールとか一緒から過ぎる、
はい、これは可視化の一つですけど、あ、はいはいはい、いわゆる要介護者、はい、まあ一日どんなできるかなということで、はい、書き出してみると、で、はい、本人のものと要介護者のものっていうのを2つ書くと、はい、どういった時間配分ができるかなっていうことが一応見やすいと。
あ、なるほど。
自分の介護者がここに自分のスケジュールを書いて、はい、こちら側には要介護者のスケジュールを書く。例えばデイサービスに行きます、その間こちら介護者は仕事に行ってますみたいなのを書いておくと、
はい、あ、なるほど、はい、まあ、自分の中で頭に整理できるような形になるということですね。
そうです、
わかりました。そしたらメインのですね、毎日の、はい、
そうですね、これがこの辺のとこですね。
毎日の実際にも介護が始まったと。
そうですね、
いうところで、
はい
はい、
でこの手帳の、はい、まず手帳にした理由が何て、はい、ありまして、
はい、
で介護の環境っていわゆる同じことを何度も何度も介護事業所であったり自治体であったりお医者様に説明しなくてはならないっていう現状があるので、
はい、
な
るほど、はいはい、
なんでそれが一元化できないかっていうのが未だにできないのが非常に残念なんですけども、なのでそれを一つのノートに毎日書いたものをこれを見せればいいということにしたかったんですね。
あ、なるほど。
なので手帳なんですよ、
はい、まあ、なかなか一元化できないですけど、はい、誰に聞かれても
こちらからの一元化はしよう
とうあ、こうですよっていうのが渡すっていう
のは。そうです。なのでこれ在宅でしたらヘルパーさんにも見てもらえますし、
はいはいはいはい、
お医者様に行ったらお医者様にも見てもらえますし、はい、みたいな使い方をしていただきたいのが一つと、
はい、
あともう一つはこの日記帳の、まあ、やるところにリストも書いてあります。トゥードゥリスト。
あ、なるほど。今日やることは何々しようとかね、はいはい、
そうですね、
はい、
それとあともう一つ支出メモとちっちゃく書いてるんですけども、
はい、
これって介護が終わった時に非常に重要なポイントになるんですね、
はい、教えてください、教えてください、
はい、介護って、はい、やっぱ家族のトラブルがつきものをこれ避けてこれも通れないとこなんですね、
はいはい、
で主たる介護者がやっぱり何気に、まあ、仕事が負担が少ない人になりがちなんですけども、
はい、
そういう人たちがやっぱお金の部分も負担することも多いんですね、うん、ただその高額ではないんですよ、
はい、
例えば500円とか1000円とか、
はい、
そういったコンビニでちょっと買ったものとかですね、その負担が日々重なると結構な金額になるんです、
ね、はい、
ただ、はい、財産分与で例えばお嫁さんの介護をして、はい、お嫁さんが介護者だったっていうことだと、
はい、
その方に相続の分配っていわゆるないじゃないですか。
あ、そうですよね、
はい、ただない相続的にはないんですけれども気持ち的にはやっぱりその人たちがこういった残しておくと少しは分けてあげようっていう部分もあるのではないかというか、 あってほしいなっていう部分でやっぱこういうことをまめに書きましょうということで、
あ、
必ずやっぱそういったお金のことは書きましょうっていう、
あ、なるほどね、
はい、ものにしてます。
これがやっぱりちょっとストレスになったりもするんですよね。
なります、なります。
なんで私ばっかりよく考えたらこんなに
使
ってるみたいな。それなんかレシートとか取った方がいいですか？
特にまあそこまでそれはやっぱりね、はい、家族の問題で、はい、本当にお互い様でそれは、はい、 の書いておくだけでも、はい、そういえばこんな私これだけやったのよっていう言葉だけじゃなくて、はい、こう証拠に残すということですね。この日はこうで病院行って私はこうしたわよっていう証拠ですね。なのでやっぱり介護者の権利を守るっていうところでやっぱこういう手帳で主張してくださいっていうところですね。
これは普通の手帳とはまたね違うすごいポイントですよね。
少しだけですけどね。
ゆるりポッド。
あともう一つはその要介護者のことと介護者自身のことと2つ分けてます。
はいはい、これ例えばどんなことを書くんですか。は
い、ですね、はい、やっぱりあの介護者っていわゆる家族の会とか、はい、いわゆる自治体でも用意はしていると思うんですけども、はい、介護中はなかなか先ほど言われた通り出かけることってできないですよね。
は
い、
あ、そうなんです。はい、
でそれはやっぱりあの介護される方って日記も書いてる方もやっぱ多いんですよ。
あ、多いですね、
意外に、
はいはいはい、
ただそういったところでちゃんとトロをしてそれもいわゆる可視化になるんですよね。自分の気持ちを一回アウトプットするっていうところはでそこを一回出すのとやっぱ要介護者のこともこう経過は書くことで、いわゆるそのさっき言った介護事業所であったりお医者様であったり、はい、ヘルパーさんであったりこういったところをお見せすることも可能ですっていうもので、はい、この2つの行にして
もこれはあれですよね。きっちり書こうとかじゃなくて本当にたわいもないことでもね。
そうですそうです。そんなんじゃなくて逆にもう見せたくなかったら見せなくていいんですよ。
はい、これなんか例文だと今日話すことができて嬉しかったとか。
そうです
そんなでも結構
後々大事な
感じになってくると。
そうなんです。はい、あともう一つポイントがありまして、はい、これが最終的に、はい、あのグリーフケアになるっていうところですね。はい、介護者自身のことをもちろん書くんですけども、はい、やっぱ要介護者のことを書いておくっていうことはすごい大事なことで、はい、やっぱりこれ思い出に後々にはなるんですね。
はいはい
はい、だからこれが何よりも一冊でグリーフケアにもなるっていうそこがポイント。
はい、あ、なるほど。はい、あの、うん、実際のところその負担期とかで、はい、振り返った時に、はい、こうアクセサリーして思い出したくないとか、うん、あ、もう我々で経験あったかなとか、はい、なんかいろいろあるじゃないですか。
はい、
そんな感情というのはどんな感じなんですかね。
はい、私があの、はい、両親を亡くして7年目なんですけど、はい、感情的な部分っていう。ったら落ち着いてはいますけど、はい、やっぱりいろんなところで思い出すことはありますよね。
はい、
で実はですねこれ日記をこれ作ろうと思った一つ理由がありまして、はい、実は私これできてなかったんですね。全く日記を書く、
はいはいはい、
なぜならばそんなことの頭なんか自分に向けたことはなかったので、そんな時にですね、はい、私の母が先に倒れた時に父が最初見ていたんですよ、母を。
はい、
そしたらですね、父がですね、はい、最初から日記をつけててくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、で介護日記なんですね、はい、要は自分の感情がなくてどこどこの病院に行きました、はい、薬はどのくらい飲みましたとか、はい、そんなメモなんですよ。はい、ただですねだんだん病気がこう進行していってで、まあ、2年3年経っていくと、はい、だんだんその父が最初はその要点しか書いてなかったものが、はい、感情がすごい吐露し始めてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、っていうことがすごくその残されたもう何十冊もあったんです
よ。あ、そんなあるんですか。
あったんですよ。びっくり、びっくりが、まあ、書いてるのは知ってたんですけど、すごいですね、見てはいなかった。
はい、
それが今は私にとって財産、
あ、
非常にありがたい財産になっているっていうか、グリーフケアですね。
あ、そうですか。
私にとってのグリーフケアですよね。
あの
もし知ってればね、こういうことすごい大事だよって分かってればつけられると思いますね。
なるほどね。まあ、嫌なことを含めて。
そうです
よ。嫌なこと。なんか思い出したくないなってことはね、あると思うんですけど。
まあまあ、いっぱいありましたよ。喧嘩もしましたしね。
そうですね。あと、そしたらこの手帳のところでなんか。
はい。
それ以外では使える。
あとはですね、はい、これの一番いいところっていうのは知っていただきたいのは、はい、介護の最初から最後までが載っているというところがポイントですね。
最初から最後まで載ってるというね。
始まりから終わりということで、はい、介護保険はどうやるのという始まりから、はい、いわゆる死別を終わった、死別を経験した後に、はい、いわゆるその介護をされる方がグリーフケアといって、はい、非常にあの心が病んでしまう場合が あるということを知ってほしいなっていうところですね、
はいはい、
だからそのグリーフで心が病んでもそれは普通なことであって異常ではないっていうところも知ってほしいなっていう、
は
い、
これが特徴と、はい、いうところですね、はいはい、そしたらいろいろサポーターの方とかといろいろ協議して、
はい、
なんか苦労されたですとかあります？これが完成するまで、
ですね、はい、完成するまでにそれ何を載せるかっていうところではすごく議論がありました。どこまで載せるかっていうところもあったんですけれども、やっぱり簡潔にパラッと読んで分かるぐらいがいいんじゃないかっていうところまでの話し合いが長かったんです。でもやっぱり手帳にこだわりたかったので、はいはい、ページも載せたいしっていうところであるとやっぱりパラッと見た感じで分かるっていう方向になりましたね。
なるほどね。
最終的には、
うん、なんかね、ぜひね、この辺皆さんで、ね、使っていただいたらね、社会とかでもね、なんかこう、
あ、
なんかこう広めていきたいなみたいな。
そうですね、要はこれ、本当に自治体さんから出すもの、もしくは国から出すべきものだと思っているので。
そうですね、
はい、なのでうちは小金井市さんに今働きかけていますので、あの自治体から出たら初小金井市から出るかもしれないですね。
だからなんか前例できるとね、僕は言いまくりますけど、
ね、早いんです。前例できると早いんですよ。やっぱりこれは自治体レベルがやっぱり作っていただいてから国に行ってほしいなって
。そうですね、
ゆるりポット、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。